ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。長年の友に別れを告げるべきか非常に悩んでいます。そう、私がタグです。おいおいおい、尋常じゃねえぞと、そんな感じで始まりました今週の山タグ。長年の友にっていうとね、なんかこう、何があったの、タグさん何があったんですかみたいな感じかも分かりませんが、まあはっきり言っちゃうとバイクなんですよ。はい、ですね、実は半年ぐらい前にバッテリーが上がってしまってですね、エンジンがかからない状態で、ずっと放置しておりまして、で9月でですね、保険が切れる、しかも自賠責も切れるみたいなことがありましてですね、さてどうするかみたいな話になるんです。もちろん保険会社の方からは経営ね、まあ普通に考えれば継続しますよねみたいな電話が来たりだとか、案内が来たりだとかするわけで、でまあですね、どうしようかなって思うわけですね。まあ一つは、まあもちろん存続するね、バイクもそのまま、まあもちろんなんか修理してね乗れるようにするね、もう一つはまあ手放す、まあ、手放すにしてもですね、またこういらないからポイって捨てるわけにもいかないわけですよ、まあ、でかいものですしね。でだし言ってみれば、まあ売ることもできるわけでね、ただその売り方がまた問題なわけですよ。何が問題かっていうと、このエンジンがかからない状態で売るとですね、非常に多分評価としては低くなっちゃうわけです、ね、だからエンジンがかかる状態で売りたいわけですよ。元気だぞこのバイク、まあ、別に何つうんだろう、そのバイクで儲けたいわけじゃもちろんないんだけれども、ね、まあ、どうせね手放すならやっぱりそれは人間として人間としてってのもなんですけど、ちょっとはね身入りがやっぱり多い方がそりゃ嬉しいじゃないですか。次に何かね、例えば買い替えるにせよね、他のものに使うにせよね。でね、バッテリーをね買うことにしたんですよ。で買うことにしたっていうか買ったんですよ、バッテリーを。でしかもでも バイクのバッテリーってすごい高いんですよ。なんかバッテリーってどうもね、小さきゃ小さいほど高くなるらしいんですね。だから車のバッテリーとね大して変わんないかぐらいどころかもっと高いぐらいなんですよ。で純正だと本当にもう極端なこと言うと2万ぐらいしちゃうんですね。でネットでこう調べてね、まあ同じようなものが3000ぐらいで売ってるわけですね。まあ同じじゃないんだろうけどね、で全然通常仕様では問題ありませんみたいなレビューがいっぱい書いてあるわけですよ。でまあどうしようかなと思ったんだけど、まあ実際今後乗るかどうかもまあ分からない状態でそのバッテリーを買おうと思ってるので、まあとりあえずこの安いやつを買ってみようと思って、で買いました、来ました、で装着しました。意外とね簡単にできるんですね、バッテリーの付け替えってね、うん、でかかりましたエンジン、すげえ嬉しくてね、渋谷まで乗っていきました。まあ用事もあったんでね、またね乗れちゃうとまたね未練がねこうバーンと膨らむわけですよ。バイクって本当動かないと厄介で、もうでかい重い鉄の塊がねずっとなんかあるだけなんですけど、ね、転がしていくにも非常に大変だし、まあ、この夏暑かったですからね、またねやっと涼しくなってきましたけども、でも動くとなるとねがぜん未練がまたふつふつと湧き上がるわけで、もうやっぱり更新しようと、保険を更新しようと思ってね。でもここまあこうまあ要はバイクの期日がね、保険の期日が切れる数日前に、でもやっぱりねこう揺れるわけですよ気持ちが。でもねほとんどやっぱりこれからも先もまあ乗る機会って1週間に1回あるかないかなんですねきっとね。でまた寒くなったりとかしたらまたねかかりも悪くなったりだとか、どうしようかなね、保険の継続にもお金もかかるね、自賠責の ね、継続もお金がかかる、更新もお金がかかる、もちろん置いていけば駐車場代もかかる、どうしようと思って、で実際ちょっとこのバイク下取りに出したらいくらぐらいになるもんですかねっていう風にバイク屋さんにちょっと聞きに行こうと思ってバイクのエンジンをかけたらかからないんですよ。もう唖然としましたね。でこれはねバッテリーのせいかもしれないし、まあいろいろ他のことのねもうね、まあ、ずっともう乗り古してるバイクですから、もしかしたら他のところが、ね、バッテリーは大丈夫なんだけど他のところがねダメなのかも分かりません。でももちろんバッテリー買ったね、会社にはちょっと電話して、まあ、送り返していただければ、着払いで送り返していただければこちらでチェックしてまた送り返しますよなんて言われて、まあ、じゃあちょっと検討しますねっつって、今ちょうどまた結局動かない状態でね放置してあるんですけど、どうしようかなんと本当に悩んでおります。私ね、どうしましょうまあまたどうしたかはね、そのうち気が向いたら話すかも分かりませんけれども、まあどうしましょう、本当に今でもね正直結論つかないですね。まあ長年の友といえば、無理やりつなげますが、これもまた先日ですね、まあ、10年来の生徒さんのね結婚式に出席してまいりましたね。まあ男性なんですけれどもね、まあ、まあお互いに20代の頃からの付き合いですよね。まあまあ僕もね若かったって別に今も別に年のつもりはないけれどもね、まあ、みんなもその一緒にやってる生徒さんたちもね年齢もこうね同じぐらいの年齢で20代ぐらいだったりとかしたのもあるし、その当時はですね本当にレッスンが終わると毎回のようにね飲みに行ったりなんだりしていて、まあまあね楽しくやってて、まあ、もちろん今も楽しくやってるんですけども、まあいろいろ状況も変わったりなんだりとかね、当時その一緒にやってた生徒さんがもう大阪に帰っちゃったりなんてそういうのもあったし、まあね、まあ、続けてもちろん生徒さん続けてくれてるのもあるんだけれども、まあいろいろね、まあ、僕もね、いろいろ状況も変わったりなんだりしたのもあって、まあレッスンはもちろんやってたけども、なかなかこう毎回のように飲みに行ったりとかっていうことはね最近はできずにいたんですけども、まあ久々に、ね、その生徒さん の結婚式で、まあ当時ね一緒に飲んでいた、まあお辞めになっちゃった生徒さんなんかもね来たりなんだりとかして、まあなんとなくこうまあ思い出話じゃないですけど、そういうことに花を咲かせたりなんだりとかしてね、非常に懐かしく楽しく、時を過ごしましたけれども、でね、まあ当然のように演奏僕しましたね。まあまあでね、最初はですね一緒に吹けばいいじゃんって言ったらね、いいですってずっと言ってたんですよ、ね、でもねせっかく自分が主役でね、でみんな自分のために集まって、その新郎のためにね集まっているのに主役が吹かないってどうなのみたいな、でなんかねその奥さんにサプライズも何も用意してないんでしょと、だったらなんかねやったらどうなのっていう話をずっとしてたら、結局ね1週間前になってじゃあやっぱりやりますみたいな話になってですねまあ勇気あるなと思うんですけど、まあただねなんか長年続けてることだからね、急にこう準備するっていう形でもまあなんとかね形にはなるかなとは思ったので、ね、ですごくねやっぱ続けてるからねいい音なんですよ、その生徒さん、ね、ノープレッシャーの時は。でもやっぱね結婚式で吹くって決めてからはねやっぱねいろんな緊張感とかいろんなものがもちろん押し寄せてきたんでしょうね。数日前にね急に音が出なくなっちゃってね、まあそれはちょっと僕もね焦りましたね、正直なところ。普通にね吹いてくれれば全然成立するものだったんですけど、やっぱ緊張感からかもうリードミスって言ってねキーキーキーキーした音が出るようになっちゃったりとかして、非常に僕自身も焦りましたけど、まあでもここでね僕が焦っても余計生徒さんは不安になっちゃうなと思ったから、当日もねなんか本番前に、まあ、時間ない中来てくれて、リハーサルをしたらやっぱ音が出ないなんて言うから、もうどうしようもなかったら歓喜余って泣いてくださいっていう話をしてね、まあ、ちょっとギャグにしたい、まあ、で僕も一緒に吹くからどうとでも、ね、カバーできるからなんていう話をして、でもまあ 本番はね堂々とやりましたよ。手は震えてたけど、でもね、まあ僕が言うのもなんだけど、やっぱ僕がね、なんかその場、まあ、2曲や1曲あの生徒さんと一緒に吹いたんだけど、僕だけで2曲やっちゃうよりも1曲僕が吹いて進路を読んで一緒にやった方がですね、まあ良かったと思うんだよね。思い出も残るだろうし、ね、うまくいったにつけ、ね、失敗しちゃったにつけね、やっぱ出席した人も、ね、親御さんも含めてね、きっとね思い出に残ったんじゃないかなと、思い出に残るんじゃないかなと、後々にまたね話になるんじゃないかな、ね、新郎の、ね、お父さんなんかも終わった後に僕のところに来て、10年以上続けてでもあんな下手なのかなって笑ってましたけれどもね、まあそんなの全然下手じゃないんですよ、うん、でもまあ本当に逆に言えば緊張すると思うんですね。そういう中でねよくやってくれたななんていうふうに思いますけれども、まあまあでも生徒さんのね結婚式で服なんていうことも最近はまあだいぶ少なくもなりましたけどもね、まあ、当時僕、まあ、同年代の方も多かったので、ね、それこそ20代、ね、30代前半ぐらいまでは結構ね生徒さんの結婚式ラッシュみたいな時もあって、毎回のように、まあ、僕も吹かせてもらったりとか、ね、一緒にやってるグループの生徒さんと一緒に吹いたりとかね、いろいろ思い出残ってますけどもね、もう一番最初にやっぱりそのサックスの先生でなんて言ってね呼ばれて吹いた時はもうそれこそ僕も緊張しましたね、まあ、今でも緊張するんだけど、どんな本番でもね、まあいい思い出ですよ。でもね、なんかねまたいろいろ楽しくねできたらいいななんて思いますけど、まあその生徒さんもそうですし、まあ僕自身もですね、ライブだとかねいろいろ、まあいろんなとこでね楽しくね思い出に残るような、活動をどんどんどんどんしていきたいなというふうに、思いました。というわけで今週の山あり谷ありいかがでしたでしょうか、ね、まあ、この山あり谷ありもねもうどんどんどんどん続かなく、今回234回目ですよ、続いてますけれども、まあこれがね本当に当たり前のように続いてるのももう本当にいろんな人の支えがあってこそですよ。本当にね、まあいろいろねやっぱ状況っていうのは変わっていく中でね、まあ、正直まあ今後ねこのポッドキャストどうし、ね、山ありタグありどうしようかななんていうこう考えることがなくもないわけです、ね、実際こう毎週更新されているけれども、ね、どんだけの人が楽しみに待っててくださるんだろうかみたいなことをね、まあ、正直ちょっとこう疑問に思ったりする時もあるね。僕自身がこうなんかまあなんかよくねマイナスな方に考えちゃってる時とかもね、でも本当つい先日そんな風にね思ってた時にまあ、ツイッターでですね、まあ、お名前をちょっとね お呼びしちゃおうかなと思うんですけど、金沢の幸さんという方がですね毎回楽しみにしてると、旅行から帰ってきて今まとめ聞きしてますなんていうねツイートしてくださって、もう非常に嬉しかったですね。で、ああもう本当にたとえね、まあそんなことはないと思いますが、たとえねお一人でもねこういうふうにこう楽しみにしてくれる人がいる限りは続けなきゃなというふうにね、なんか気持ちをまた新たに、思えて、まあ、本当にまあもちろんね幸さんだけではないとは思うんですけど、楽しみにしてくださってる方々ね、なんか非常に僕の中で胸に染みましたね。本当にありがとうございました。これからも頑張っていきたいと思いますので、皆さん山あり谷ありともどもですねよろしくお願いいたします。その他のタグのライブ情報などはタグオフィシャルサイトやツイッターでチェックしてください。タグサックスで検索すると出ていきます。タグライブはですね10月の29日月末ですね、月曜日渋谷のウエステッドタイムにて久々のタグアコースティックワンマン、決定しております。ぜひぜひ皆さん、遊び来てください。番組の感想もお待ちしております。メールアドレスタグアットマーク t-promo.jp までお送りください。懸命に山田係などと書いていただけますと他のメールとの区別もつきやすいのでありがたいです。それではまた来週、バイバイ。